加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンこと佃田、
部長こと平林、
ゲスト中谷舞、
そして音楽担当ミキサバンブー5名でお送りをいたします。さあ防災ショットバーシーズン5やで、
うん、5ですね、
うん、これはね、うん、やっぱり我々の気持ちを汲んでくださるバンバンあっての我々かな、
うん、
あバンバンも社長へ人に変わるって言ったし、心のほかマスターは嬉しく思うえカラスなんで泣いてんねん、おかしい、なんで泣いてんねんやろカラス、
つぶやきこう、
なんでみんな黙ってんねん、
つぶやきこう、
もうなあの5年目やからな、
うん、
ドア変えた、
そうやね、
あなんで開くねん
ちょっと錠前が
おかしい、ドアの CRC556 さしたか、
あのな、
え
ここには盗聴器仕掛けたんね、さっきまでと全然言うてることが違うやん。
それなんかあの
何
バンバンと一緒やん、盗聴器仕掛けてあるって言ったら
そんなこと言うてやん、
そんなこと言うてんかとかちょっと分からへんけどなあのね、あピンポンやほらほら、え誰や誰や、もう一人来てるぞ、
今日はねあの産休取ってて休んでたんやけど、うん、また復帰した
うんうん、
えまさか
例の
どうも例の中谷舞です、
あやっぱり声だけは未だに可愛らしいね、
どういうことですかそれ以外は可愛くなくなったとそれ
ちょっと失言やった
と、いやそんなこと言うわ、ね、
公共の電波に乗っけて、
そうです、今正直な意見なんでしょうね、
舞ちゃんは体型も変わらずやっぱり今でもマドンナやね、部長のところマドンナで通じるでしょその次が紫か、顔
が笑っとるやろ
もう悲しくなるから部長も失笑してますしね、
あそうなん、
はい、
でね部長、
はい、
今日ね、うん、とっととやらなあかんねんけど、うんうん、頑張ってね、お酒をね、
はい、
入れさせていただきました、
お、うん、期待してます、
なんといってもねあの運賃にあの1200円ぐらいかかってんねん、びっくりしたな、
なんでよ、
え
遠いとこから来たん、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、遠いはあなんか難しいわで、
難しい、
うん、難しいことはないけどね、あの東北から、
はい、
うん、直まあ毎回東北から入れてんねんけどね、
うんうんうん、
今回もちょっといろんな形で手に入れないお酒を無理して入れさせていただいたということで、
嬉しい、
まあ今日こそね、本当今日こそいう言い方はちょっと適切じゃないかな、うん、今日もねあの地震被害にあったけど希望を持ってもうまさに復興頑張っているという酒蔵のお酒をご用意させていただいて、うん、なんと岩手県小沢一郎のお膝元それあかんのかな、うん、酒蔵からご用意、
うん、
そうでね今日はねあの紹介文をねちょっとしっかりと書いたんでね、うん、舞ちゃんに綺麗な声で呼んでもらおうかなと、
うん、
マスター思っとるわけじゃん、
はい、それではご紹介させていただきます、はい、今回は岩手県陸前高田の水仙酒造です。3月11日午後2時46分突然激しい揺れに襲われました。すぐに従業員は避難や帰宅を始めました。陸前高田市内の防災無線から流れた避難指示は初めは落ち着いた口調、しかし30分後徐々に緊張感を増し、最後は悲鳴のような叫び声に変わりました。その声に誰もがただならぬ状況であることを認識したのです。その直後、想像を絶する大津波が到達。木造4階建ての倉庫を含むすべての建物が水面下に沈みました。水仙酒造では7名の大切な従業員を失ってしまいました。この7名の命が奪われたことが水仙酒造にとって何よりも辛い被害と言われています。設備・在庫の被害状況は壊滅、瓦礫の山と化した水仙酒造跡地を目の当たりにし、復興へのわずかな望みも絶たれようとしていた時、瓦礫の山の中から突き出た鉄骨の先に水仙と書かれた酒樽がぶら下がっているのを発見。偶然引っかかった酒樽が水仙ここにいるよと 見えない力が水仙の復興に向けて背中を押しているようだったと。復興への一歩を踏み出し、2012年8月22日、新工場大船渡蔵が完成。今後は地元陸前高田への復帰も目指し、事務所や倉庫などを陸前高田市内に設置、今まで通り陸前高田市の水仙酒造として続けていくそうです。本日は限定品が岩手より届いています。岩手の米 100% で仕込んだ純米酒を絞りたてのまま瓶詰め。水仙酒造が震災後初めて取り組んだ純米酒となります。岩手県酒造公的米銀銀河の使用により、味わい深い純米作りがさらに熟成を重ね、淡麗かつふくよかな味わいへと成長しました。純米大吟醸生原酒です。そしてもう一本は活性酒です。活性酒はアルコール発酵に必要な米粒が含まれているため、加熱殺菌せずに瓶詰めすると二次発酵で炭酸ガスが大量に発生、線が飛んだり紛失して手が汚れたりと扱いづらいものです。その問題を解決しようと挑んで出来上がったのがこの雪っこです。酵母や酵素が生きているお酒となっていて、ほんのり甘い酔い心地ととろりとした飲みやすい口当たりに、ほんのりとした酔い心地をお楽しみください。この2本をご用意しています。
どうですか部長、今日頑張って自転車で撮ってきていやそれは嘘やけどちょっとね写真をね、
うん、
ひっつけてるんですけどね、ここに、
はい、
水仙っていう酒樽がね偶然らしいんですけど、
すごいな、
その工場というか蔵の鉄骨の先にぶら下がってる、
はいはいはいはい、
ね、こういうことが、まあ、奇跡というか偶然というか、うんうん、あ頑張れよという、
ラジオでは多分分かりにくいんで、またホームページに上げとくんで見てください、
うんうん、水仙 の, ホームページに上がってるんでそっち見てください。
そっち見たらええの、
はい、
な URL 言うといてね。
URL は水仙
OK
水仙酒造で出てきます、
はい、
水仙の水は酔う、うん、で仙は仙人の仙ですね、うん、というところで皆さん見ていただきたいと思いますが、まあ今日はいいお酒も入っておりますので、うん、いつものように乾杯をしたいと思います、
はい、
部長雪っ子でいきますか、それとも雪っ子でいきますか
、なんでよ、大吟醸でしょやっぱり、
大吟醸ですか、
うん、
では、ちょっと継がさせていただきます。よろしいでしょうか。
よろしく。
舞ちゃん久しぶりに来たらよう飲むね。
なんかなくなってしまえへん、そんなに入れたら、
う
ん、
いやもうがっつり母は強しやな。
いえいえ、
息子の名前は強しかな。
息子じゃない。
あ、息子じゃないのか。
娘でした。
あ、そうかというところで、乾杯をしたいと思います。
はい、
一日でも早い復帰復興心から記念して乾杯したいと思います、はい、では乾杯。
乾杯。
乾杯。
濃厚やねん。
ゆきっ
子？違うよ。
あ、大吟醸、
ね、俺のはゆきっ子やったんこれ
大吟醸濃厚でしょ。
濃厚です。
これね生原酒、
うん
うん、
原酒っていう感じがします ね、
ね、
う
ん、ちょっとアルコール度数も高めでありながら純米大吟醸のフルーティーさも持っているという、
う
ん、
そうそう、
素晴らしいお酒を皆さんに味わっていただけたと、うん、思います。
ありがとうございます。
ちょっとここからはね駆け足でいきたいと思いますが、
はい、
まあ、せっかく防災ショットバーに来た限りはどっぷり防災漬けになっていただきますが、まいちゃん知らんと思うけどね、
はい、
防災ショットバーでシリーズやってます、
はい、
でね去年からやってる、やっときゃよかった、やっててよかった防災式っていうのをやっておるわけですよ、
はい、
で今回も引き続きですね、もし明日ね、
はい、
大きな災害が襲われると分かったならあなたはどうするかということをテーマに防災式という方程式のようなものを考えておるわけです、
はい、
では、あなたならどうする地震編パート4ということで、もしも明日地震が襲ってくると分かったあなたはどのような行動を取るかというところで、部長今日も一任させていただきますが、うん、グループ分けをお願いいたします。
はいはい、今日はちょっと悪いパターンのグループ分けということでやってみたいと思います。
悪いパターンというのはいいパターンは置いといてということね。
置いといて
ね、
うん、
なるほど、
うん、 地震の後に火災が発生した場合、うん、悪いタイプとしては、うん、火災警報器が鳴るから安心と思うグループが一つ、火災警報器が鳴ったら怖いなと思うグループがもう一つ、まあ、この2つにまずは分類して考えてみましょう、うん、
部長、火災が発生したらこう警報器が鳴ると安心と思うっていうのとこう怖いって思うってどういうことなんですかね、
うん、安心と思うっていうのは火災発生時警報器安全依存型って言い換えられるかな、
うんうんうん、
で怖いって思うのは火災発生放棄型というふうに言い換えられると思うんや。
じゃあ火災発生時警報器完全依存型と火災発生時放棄型っていう言い換えがすごいですね。
うん、ね、その部長の言い換えよくわかりますよ。
盛り上がってる、
うんうん、まあ、地域のコミュニティ中のかそういうもんも町内会とか、まあ、管理組合の活動も似てて地域によ、よくいる悪いタイプでやっぱり他人に完全に依存してしまうタイプとほったらかしタイプ、うんうん、まあ、そういうもんと一緒ですよね。まあまあ、私のようなタイプはね何でもこう一生懸命やるそう頑張るタイプ。
いや、そうそうそう、何でも一生懸命頑張って無駄に腹筋割れたいって人に見せるタイプ。まあ何でも良いにつけ悪いにつけということですよね部長。
まあじゃあ話を元に戻して、うん、火災警報器が鳴るから安心って思うグループは火災警報が鳴るイコール火災発生という図式が描けていない場合が多い、
ね、描けていない、
うん、まあ、うちのマンションではね全ての住戸の全ての部屋に住宅用火災警報器っていうのを設置しました。
あ、ペタッとつける、ペタッとつけるというかネジで簡単に止めれるやつね。
そうそうそう、で無線式で連動して鳴るっていうやつや。
あ、家中が一緒にね、
うんうん、で、まあ火災が発生したら警報器は明動するんだけど、うん、しかしそこから火災あ消火活動に至る動作や、
うん、
消火方法っていうのは知っているんかっていうことだよね。
うん、
消火器一つでもどこにあるのか知っていますか？あなたに一番近い消火器はどこか把握していますか？知ってるの？っていうことです。
なるほどね、うん、
マンションならこう共用廊下にあるでしょうし、戸建てならこう地域の中で消火栓とか消火器とか書いて設置されてますよね。
あ、赤い箱でね、うんうん、あるある、まあ、ただし残念ながらねマンションでは消火器が共用廊下などに設置されているけれども家の中には、うん、なかなか置いていないっていうのが大半やね。まあ戸建ての住宅でも消火器を置いてないわっていう家が多いんちゃうかなと思うけどね部長、う
ん、まあ、こんな現状で火災が発生した瞬間に廊下にある消火器を取りに行こうと
ほうほうほう
瞬間的に思って動けるんかということ、
うん、そうそう、まあ、心のどっかにねやっぱり誰かが助けてくれるとか、まあ、誰かが消してくれる、
うん、
また誰かが消防に通報してくれるとか、うん、あとまあ避難をねこう伝えに来てくれるっちゅう、うん、本当にもう誰かがっちゅう多くの人がねやっぱり自分の命とか自分の大切な人の命を他人にこう丸投げした上にあぐらをかいているそんな感じですよね、
うん、でもいやいやそんなことはないよとか人任せにしてないよっていう人も多いんじゃないですか。
うん、いやいやそんなことはないって思うあなた、火災の恐ろしさっていうのは知ってますか？
恐ろしさね、
うん、うん。そんなあなたにお尋ねします。消火器での消火の限界は？
知ってますよ。防災ショットバー常連客としてこれは常識じゃないかなと思うんですが、うん、答えは天井に燃え移ったら逃げるです。
なるほどね。まあ、舞ちゃんはあれやもんね、消防フェチやもんね。全てが消防フェチやもんね。まあこれ以上は言わへんけどね、
はい、
まあよく知ってるとはマスター言っときますわ。でもね、大地震で物が散乱したところに火がついた場合も同じ答えと考えていいのかということを考えらなあかんのちゃうかなと部長私は思うんですけどね。
あの日あの瞬間も思い出してください。そう、答えは阪神淡路大震災の教訓の中にあります。
どんな教訓のことですかね。こういろいろありすぎて、
じゃあまあ私が説明いたしましょう。
はい、
はい、
珍しい。
え、
珍しい、
うん、でしょ、うん。まあ、阪神淡路大震災の火災で亡くなった方のほとんどは建物の倒壊、また家具の転倒で脱出不可ということで火災から逃げ出せなかったということですね、うん。で実際には建物が倒壊しなければ延焼火災の発生は大幅に減少すると言われています。
うんうんうん、そうやね。
倒壊しなければ、まあ、出火してもね、火が小さいうちなら初期消火で簡単に消すことができると。しかし倒壊した建物から出火すると我々素人が消火器なんかを利用して消火活動というのはほぼ不可能なんですよね。
うん、
で阪神淡路大震災の時消火器で消せるタイミングって言われる、まあ、初期消火を、担うはず の, その家の人が家屋の倒壊で下敷きになったっていうことで、うん、近隣の人たちがやっぱり火災活動消火活動をするっていうことよりもどうしてもあの下敷きになった人を救出する方を、
ま
あ、優先せざるを得なかったっていうそういう事実があるんですよね、うん。でまた、倒壊家屋に阻まれて、ね、やっぱりエキスパートである消防隊とか、そういう方も火災現場に近づくことが遅れてそのために火が大きくなって延焼したっていうそういうことがあったんですよね、うん。
なるほどね、うん。まあ、その教訓から言えることは火災警報器が鳴れば即行動する、ね、
うん、
そういう意識を身につけておいていろんなパターンで、まあ、頭の中でいいから想定しておいてその都度その臨機応変に対応可能な備えとか準備とかをしておくっていうことが部長大事やな。
はい、うん。ではもう一つの火災警報器が鳴ったら怖いと思う、う
ん。あ、鳴ったら怖いね、
はい、うん。火災警報器が鳴ると怖くて動けないとなれば焼け死ぬのを待つだけですね。
あ、焼け死ぬのね、うん、うんうん。まあ、ただし怖いという意識は部長大事やで、やっぱりね。
そうね。
でもね、怖いから動けないということにならないようにする必要があるのは大事ちゃうかなと思うね。
まあ、部長、本当に怖いのは火災ではなくて命がなくなるっていうことなんですよね。
そういうことや、ほんま。
そうね、本当に、うんうん。怖いと思うんであれば火災警報器の鳴動、怖くても消火活動、
うん、
怖ければ怖いほど大声で火事だ助けてと火事ぶれをするっていうことやね、
うん、そうやね、うん。まあ、ここで大事なことは火災警報器の音とかその火事だ助けてとか火事ぶれっていうんやけどね、その声とか普段とちょっと違う音とかちょっと違うやっぱ雰囲気やねといったような日常の生活の中で感じることのない違和感というものに敏感であれということかなとマスター思うね。火は小さいうちに抑え込めば大事には至らない。でも見て見ぬふりとか聞いて聞かぬふり、まあ私が選んでもっていったような少しの油断があなたの大切なものを根こそぎ奪い取ってしまう。それが火災の怖さやね。
はい、
私テレビで見たんですけど、うん、東日本大震災の時に、うん、岩手県沿岸の山田町での火災。
ああ、そうそうそう、うん。
最初こう炎も見えない一筋の煙がこう、うん、数時間後にはこう町全体が燃えてしまって、うんうん、でこれも初期消火に当たるはずのお家の人が消火に当たることができなくて、まあ、大きな火になってしまったっていう典型的なものって言われてましたね、
うん。そういうことね。あの、うん、映像を見たら本当に一筋の細い煙が、うん、はい、その地震の後に出てで夕方の映像は街全体が燃えてるっていう、
うんうん、印象的やったね。
あれはね、うんうんうん。でまあそれの延焼に至ったのは自分たちが大事にしてた車やったね、うんうん。車がガソリンが
ガソリンタンク
ボンボンボンボン走っていって延焼していったということかな。まあ日頃から少しだけマスターよく言うんやけどね、防災アンテナっていうのを、
うん、
ちょっと貼ってほしいなと思うね、
はい。
その防災アンテナの貼る暮らしが必要な時って今言えるんちゃうかなと思うんですよね。ただ言えることはね、怯えて暮らす必要はないかなともマスター思ってます、うん。まあ、ほんの少しの心構えで、まあ、そのために日頃からちょっとだけ意識を持っとこうかなということですね、防災にね。
うん、そうですね。やっぱり災害の瞬間に あなたができることっていうのはやっぱりお互い様っていう精神、
うん
うん、それをすることによってやっぱりそれがあなたの大切な人の命を守るっていうことにやっぱり関連づいていくということで、
うん、
まあ、今回のね防災式はやっぱり日常の暮らしの中で、ね、さっき言われたその防災のアンテナを張ろうっていうことなんで、
うん、
まあ、それをすることによってあなたにとってやっぱりきっといい結果を招くというふうに私は思いたいですね。
きっといい結果ってどういうこと？
きっと良い、きっと良いこと、
うん、まあ、いつもうまいことを最後にまとめるんやけどね、まあ、マスターね、ちょっと困ったことがあるね。
ん？
マスター、防災っていうのはあの自分の地域をやっぱりしっかり守りたいなということでね、うん、ここ20年近く頑張ってきたんですけどね、
はいはい、
うん、滋賀県のね栗東市がね防災チームに入れって。
防災
チーム？ここから栗東まで何分ぐらいかかるん？
2時間
でね、役がね防災有識者の枠やね。
ああ、ええやん。
で俺一人やね。
あんまり
多分な、向こうのあいつら
式の方は難しいかもしれない。
向こう、いや式は無理やなあ、あいつら飲みたいだけちゃうかなと思うねんけどね。ああ、
それは楽しいな。お、うん、近江牛が食えるか
もしれない。近江牛が
食う方ですか
ということは、あの防災式は近江牛を守ろう立東では、そういうことかな。
まあ、ちゃん楽しみがなかったらできへんもんな、
う
ん、
まあそうですね。
あ、じゃあ立東で言うわ、うん、近江牛を守る、そんなん絶対あかんと思うで、うん、でもね、この間ねブラッとうちのマンションにね、
うんうん、
つっくんと私がいる時にね、
うん、
あのかの有名な、
うん、
防災の先生、
うん、
誰やったかいな、
誰やったかい
え
山村武彦先生、
先生
お、
やってきましてね、
うん、
ご無沙汰って初めてやってんやご無沙汰って言いながらね、いつもねあのメールではやり取りしてるからね、
うんうん、
でもいっぺん来たい来たいって言いながらね、うん、加古川まで
わざわざ
あのテレビによく出るおっちゃんがやってきましてね、
うん、
で大抵あのおっちゃんが言うた言葉が、うん、いろんなテレビに出てて防災やってるっていうところはほとんどやってない、
うん、
ごっついこと言いよったね。
そうですね、
うん、
でもねここに来て、はい、やってるという実感をしたっていうのを言っていただいて、うん、
ね、
これを全国に広めたいと、うん、いうことで言っていただきました、う
ん、はい、
また加古川がね、うん、大きく飛躍する、
うん、
そうですね、
時が来たからと、
はい、
そうやね、
まあ、ついに私が市長選に出る時も来たかもしれない
あ、それは前から言ってるから、うん、出たら、
あ、出ようかな、
うん、俺はでも違うやつ入れるかもしれんけど
あのね、市長選っていうのはね多分ね、あの3秒取った通るらしいね。
ほんまかい
どんだけの人口の死なんや
でも最後に言うとけどね、まあ、あの真剣な話やけれども、
うん、
あの我々が考えたあの防災とは自分の大切な人を守ること、
うん、
っていうのがね今全国で非常に広がってるということ、
はい、
山村先生も言っていただいたんで、うん、
それは素晴らしい。
ちょっとこの防災ショットバーも胸を張って5年目を迎えようかな、うんうん、その迎える時に舞ちゃんが来ていただいたということが
嬉しいね、
うん、ありがとうございます。
やっぱり生み出すにはポーンやね、
ポーンか、
うん、というとこかな、
かな、
というところで
今日のテーマでね、
うん、
警報が鳴っても、うん、まあ、みんな何もしない、まあ、人に委ねてしまってるっていうのは日本人の特質なんですよ、どっちかっていうと。
あ、そう、うん、
で、前話しましたけど、
うん、
広瀬広忠さん
の、あ、広瀬広忠先生、
人はなぜ逃げ遅れるのかっていう本があります。その本をね皆さんちょっと一回読んでみて。
あの本、ええ本やね、
うん、
絶対に人生変わるよね。
変わる
人生観変わる。
読んでみます。
読んでください、はい、絶対に、はい、あの冗談じゃなくてね、
まあ、あのとてもためになりますよ、
うんうんうん、まあ、ぜひ、お近くの書店にお越しいただけたら、うん、
はい、
いいんじゃないかと、紀ノ国屋としても心よりお待ちしております。
誰が紀ノ国屋、それ、
私紀ノ国屋文在門の末裔でね。
ほんま、では次回も、
時間も来たし花も垂れてるから今日はこれでまた来月よろしくお願いいたします、
はいはい、
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。